はい、続きましてインタビューコーナーです。本日のお客様は平取町二部隊にお住まいの京谷真理さんです。京谷さんは株式会社ノーザンクロスにお勤めの方です。
よろしくお願いします。
はい、まずですね、京谷さんにいくつか質問をしてみたいと思うんですけれども、
はい、
昨年の5月くらいだったでしょうか、平取町二部隊にアイヌ教室へ確か通い始めたんですけど、そのきっかけは何だったんでしょうか。
はい、それ以前は千葉に住んでいたのですが、
はい、
北海道に引っ越すっていうことが決まってから、
ええ、
せっかく北海道で暮らすんだから、
ええ、
北海道のことを学びたいと思って、ぜひ挑戦させてくださいっていうことで、ちょっと通わせていただいてます。
なるほど。千葉はどちらでお住まいだったんですか。
浦安です。
浦安、そうするとディズニーランドのある、
はい、そうです。
ディズニーランドなんか行きましたか。
近くにあるとなかなか行かないんですよね。
なるほど。
はい。
千葉県とこの北海道の大きな違いっていうのは何がありますか。
やはりこの自然もそうなんですけど、雪がすごく綺麗っていう感動がありました。
なるほど。
はい。
じゃあお生まれも千葉県。
鹿児島の奄美大島、深島っていう小さな島です。
ああ、そうですか。鹿児島県か。すごいですね。じゃあ南から北の方へ。
はい、北と南の交流みたいな感じです。
はい、それではですね、このアイヌ語とかまたアイヌ文化に興味を持ち始めたきっかけというのは何だったんでしょうか。
はい、今職場でアイヌ文化に触れることがすごく多くて、例えばムックリですとかアイヌの人たちの木彫り刺繍、その他アイヌの人たちの山菜を使った料理法とかすごく興味がありまして。
なるほど。
それでですね、はい、
例えばですね、京谷さんはこの株式会社ノーザンクロスという会社にお勤めなんですけども、実際どのようなお仕事をされているんでしょうか。
はい、アイヌ文化はもちろん、平取町のいいところを発信したり見つけていく仕事で、例えばアイヌ文化に関わるイベントに参加してインターネットを通じて発信したり。
なるほど。
はい、そういう仕事ですね。あとはツアーを企画して。
ああ、なるほど、はい、そうですか。ネットではどのような情報を流しているんでしょうか。
例えば秩父三家とか何かあって参加したものをこういう形でやってるんだよっていうのを全国の人に見れるようにブログの中で発信しています。
なるほど。秩父三家っていうのは丸木船を川に下ろして乗る行事ですけども、
はい、
この平取町二部隊では8月の20日前後の日曜日にやってますけど、
はい、
今年は参加されました。
参加しました。もう水の船に乗りました、丸木船に。はい、
なるほど。転覆とかはしませんでしたか。
大丈夫です。
大丈夫ですか。はい。そのブログっていうんですか、それに載せる場合っていうのは個人で載せるんですか、ホームページとは違う。
今ホームページもちょっと解説するためにや、作ってるんですけど、
う
ん、今ブログとして、はい、日々のことをちょっと気軽に載せるような形で。
なるほど、
はい、
でもそのブログっていうのは自分一人で書く日記みたいなもんですか。
そうですね、スタッフが何人かいるので、いろんな視点で何人かのスタッフで自分はこういうのが感銘受けたとか、そういうものを記事にしていろんな人に発信してます。
なるほど。アクセス数はどうですか。
そうですね、多い時では100超えたりとか。
1日で
検索とかで結構あります。
なるほど。じゃあ結構人気のあるブログですね。
そう思っていただいてもよろしいです。
あ、
ちょっと言っておきます。
はい、それでは次のちょっと質問なんですが、昨年の11月20日と23日の2日間、札幌市と苫小牧市にお住まいの人たちを二部隊に迎える、なんていうんですか、モニターツアーというのがありましたよ ね、
はい、
なんかタイトルが匠の道という形で、この二部隊に住んで実際木彫または刺繍などをやっている方を訪ねてやるというようなツアーでしたよね、
はい、
それに京谷さんも関わっていたんですけども、
はい、
主にどういう年齢でどういう職業の人たち、そして参加した人たちはどんな感想を述べてたか教えてもらえますか。ちょっと難しいか
な。本当に年代はそれぞれ、お子さん連れの方もいらっしゃいますけど、年配の方が結構多くて、もともとアイヌ文化に興味のある方、で、ここを通って民芸店とかに寄ってみたいんだけど、ちょっと敷居が高いと思ってた人が、民芸店それぞれ何軒か回るので、 作民の方と話をすることで、うん、アイヌ文化に親しみを持ったとか、うん、そういう話をしてました。
ああ、そうですか、はい。まあ、私が館長をやっております茅野茂水谷アイヌ資料館にもですね、
はい、
この11月20日23日2日とも苫小牧と札幌市の方で、募集された方っていうのかな、応募した方が来て、はい、もう結構熱心に聞いてましたね、はい。ただ11月20日も23日と結構気候的には寒くてね、震えていた人もいましたよね。まあ、ですからうちの資料館では事務室引いてあいてますから、まあ、どうしても寒い方は事務室へどうぞと結構5、6人は来てましたけどね。まあ、その感じでは結構年配者が多かったような気はしたんですけど、そのお子さん連れの方もいらしたんですか？
あ、はい。
うん、じゃあ、資料館に全員来たわけじゃないんだね。
あ、ほとんどでも全員回ってきて、まあ、子供さんとかはパワースポットの方に写真撮ったりとか、いろいろ、いろんなとこ行ってました。
なるほど。そうですか。
はい、縁結びの石の方に。
縁結びの石ですね。
はい。
まあ、パワースポットっていうのは、茅野茂水谷アイヌ資料館の前にあります、縁結びの石、夫婦石とも呼んでますが、男と女の、まあ、男と女じゃないな、祈願成就、縁結び、その他いろいろお願いをすると成就するという石があるんですけども、2組で、いや、2個で1組のセットになっている石ですけども、そこはなんかパワースポット。
そうなんですよ。
私も有名なんですよね。私も知らなかったんですよ、はい、実はね。
ブログで結構それで来た人もいます。うん、こっちに紹介したら、はい、それを辿って。
なるほど。はい。それではですね、まあ、これ最後の質問になりますが、京屋さんにとってアイヌ文化を一言で表現すると、どのようになりますか？
はい。自分が気づかなかった新しい発見をさせてくれる文化です。
なるほど。
はい。
すごいですね。
食文化にしても命をいただくことに感謝するっていうことの大事さとか改めて感じて、はい、います。
なるほど。なんかすごい、まとめだったなとすごい思いましたけども、まあ、特にその食文化の中で記憶に残っている食材とかありますか？
ちょっとアイヌ語ではわからないんですけど、プチ豆っていうアイヌご飯がすごく美味しくて、はいはい、実際に作ってで見てらすごく美味しかったので。
ああ、なるほどね。はい。まあ、日本語ではあれ土豆と言いまして、この辺ではアハというですね。
あ、アハ、はい。
道東の方ではエハというそうですけど、土の中にある豆で、ちょっと食べると栗みたいな香ばしい感じですね。
はい。
はい。本日のお客様は平取町新潟にお住まいの京谷麻衣さんでした。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。